この入りがいつも迷うんですよね。
あ、なんか、明けまして、おめでとうございます、みたいな感じですか。
それで行きましょう。
それで行きますか。
はい。3、はい。明けまして、おめでとうございます。じゃあシカヘデケロ第90回、新年一発目、2021年一発目ですね。シカヘデケロとは青森県南部地方の方言で教えてちょうだいという意味です。この番組は青森県を中心に面白いものこと人の魅力を発信する雑談系ポッドキャストです。ここ変えました。
なんかちょいちょい喋っても大丈夫です
、はい。様々な業種業界のゲストが来たり来なかったり、いろいろなお話をゆるく教えていただく番組です。今回はゲストが来てます。メインパーソナリティの私、ハーブ農家の A ちゃんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。このゲストさんの紹介は本編の方でということで、ちょっとね、この最近ここ数回からエンディングをなくしたので、各種告知はオープニングにさせていただきます。おそらくちょっとまだ配信と、今実は明けましてってさっき言いましたが、今収録しているのは年末です。はい、時がちょっとね、あの前後しちゃってるんですけれども、おそらくこの配信がされる頃には、新しい番組を私がスタートしていると思われます。番組名はハーブのことについて考えるポッドキャスト、略してハブカンという、ハブカンという番組ですね。をやっていると思います。何回か分を一挙に放送、配信しようかなと思っているので、ハーブのことについて、いろいろ紹介、この番組にね、結構ハーブのことを話さないのかというご要望が多いので、この番組でしてもいいんですけど、まあ、どうせなら、ハーブの話しかしない番組を作った方がいいかなっていうので、新番組をスタートさせました。よっ。緊張してますね。ちょっ
と、ま、はい。だいぶ緊張してます。
はい。まあ、そんな感じで、もし、興味ある方いらっしゃいましたら、ちょっとね、本当に何だっけな、アンカーというアプリを使って配信する予定なので、ちょっとその、ポッドキャストとか各種、ポッドキャストアプリサービスにいつ配信されるのかがわからないので、まあそのハブカンで、ひらがなでハブカンで検索して出たら聞いてみてください。はい、ということでメイントークに行きたいと思います。今日のゲストはですね、なんとケロナさんが出たいっていうことで、
さじてがましく登場させていただきます。
今日のゲストは、これお名前は何て読むんですか。
平成のせいでアキラと読みます。
アキラさん、大久保アキラさんがいらしてます。
はい、
ケロナーネームがどんぐり坊主さん、
はい
はい、ただ改名、
本日をもって改名させていただきます。
どんぐり坊主 AKA アッキーさん、
はい、アッキーということでよろしくお願いします。
またの名をアッキーっていう感じですね。
はい、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、アッキーさんの紹介は、もうちょっと置いといて、まずちょっとこの前回前々回と聞くのを忘れていた、毎回ゲストに聞こうって決めたはずなのに忘れていた、自分を食べ物に例えたら何ですかという宿題を出すのを忘れていたんですが、
はい、
考えてきていただけたでしょうか。
考えてません。
あ、今考えてください。
ちょっと待ってください。
あ、ここはちゃんと編集できるので、
あ、
はい、十分に考えていただいて。
わかりました、ありがとうございます。
3,2,1
早い早い。ちょっとジャンルみたいな感じになっちゃいますけど、
はいはいはい、
まあ、一つ挙げて言うならこう肉まん
みたいな。肉まん、ほう、
はい、
その心は、
まあかなり熱いらしいです。
あ、中が熱いと、
物理的に
物理的に。あ、 はい、体温が高い的な。
よくあの冬になると奥さんに言われるんですけど、はい、あなたがなんか仕事とかで寝室からいなくなると部屋の温度一度下がるんだけど、
うん、もう完全に物理的に体温が高い暑いっていうその
はい、そこからもそこからだけ連想しました。
なるほど、肉まん、はい、いいですね。
あと汗っかき、
汗っかき、
ちょっとマイナスですが、
ちょっと冷えると硬くなっちゃう。
そうですね、あの冷えるとだいぶカチカチになりますね。どういう体でしょうこれは。
はい、じゃあ肉まんということで、あきさん、はい、ではでは、まあ今回はあき、さんの、まあ、人となり的なのを聞いていければなと、仕掛けてもらえればなと思っているんですが、なんと名刺に獣医師という書いてるんですけれども、
はい、
獣医師さん、
はい、獣医師をやらせていただいております。
普段は一応獣医師さん兼畜産農家ってことですかね。
はい、そうなります、うん、仕事自体はだいぶ農業に偏っておりますけれども。
あ、農業、畜産ではなく農業の方って感じですか。
そうですね、獣医師でとして働いてるのは、まあ、外部としては現状ではあまりないですね。
あ、自分の会社の獣医師ってこと
で、内部で
専属獣医師みたいな感じです
ね、っていう形になりますからね、うん、
なるほど。で、まあちょっとそのあたりを聞いていければなと思うんですけど、まずどっから行こうかな。まず最初から行きますか。なぜ獣医師になろうと思ったのかみたいなところから行っちゃいますか。
はい、行きますか。
でご実家がだって畜産農家ってことですもんね。
そうですね。
牛をやってる。
はい。てかもうまさにそれがきっかけでありまして、昔私が小さかった頃は、まだ2頭くらいかな、2頭くらい家に牛がいるくらいの小さい、
は
い、
あ、そうなんです
ね、畜産農家というか農業の傍らで畜産をしているぐらいな感じだったんですけど、
農業の方がメインだったかな。
そうですね。でやっぱり牛いるんで病気起きたりとか、
はいはいはいはい、
まあ、お産だったりとかで獣医さんがいらっしゃるんですけど、
うんうん、
まあそういう流れで自然にこう日常を過ごしてたので、自分の中では獣医さんっていえば牛を見に来てくれる人だなみたいなイメージで、もうちっちゃい頃から育ってって、まあ自然と小学校とかだと、なんか将来の夢なんですかとか書かされる、書かされるって言い方あれですけど、書くときに獣医なろうかなみたいな。やっぱかっこいいですよね、牛を直したりとか。そういうやっぱお産とか特に結構すごいシビアな現場ではあるん で、うんうんうん、で自然とまあ獣医になりたいなっていうのを目指し始めて、まあ、きっかけはそれですね。本当に自分の家に牛がいたから、まあそれに他ならないですね。
あ、じゃあもうちっちゃい頃の夢を叶えた。
そうなんですよね。
すごいじゃないですか。
って言ったらすごい聞こえがいいんですけど、
すごいですね。ちなみにアッキーさんはタッコの農家さんなので、
はい、
農業はニンニクがメインってことですね。
はい、現在は牛とニンニクをメインに、私だけではないですけど、まあ、家族で農業をやっております。
タッコ牛ってやつですね。
タッコ牛になります、
はい。あ、それでじゃあ獣医師でも獣医師目指してなれるもんじゃないですよね。
まあなんて言うんですかね、まあ、お医者様と比較するとのもちょっと違うんですけど、獣医師ってやっぱり人口自体がすごく少ないんですよね。当然人間に対する何でしょうね、力の割き方と動物にってなると違うのは当たり前なんで、そういう意味で、まあ、一般的にはやっぱなりづらいという、なりづらいっていうのかな、う
ん、なりづらい
ですよね。なりにくい職業かなと思います。
6年生ですもんね。
6年生大学ですね。
大学はどちらですか。
あ、大学は岩手大学の方に。
岩大ってやつですね。
岩大というやつです。
岩大ですね。
はい、いわゆる岩大です。
へえ。それでまあじゃあ獣医師になって、
はい、
そのままご実家に入ったってことですか。
まあ私がまあ思い描いてたその牛の獣医になろうっていうのを、まあそのまま、
そもそも獣医ってだってあれですもんね、犬とか猫とかの。
あ、そうですね。そこの
愛玩動物ってですよね。
まあ多分一般的にはもうやっぱりペットのお医者さんですよね。うんうん、 だし実際にその入ってくる、うんうん、入学してくる生徒の中の割合見ても、
うんま
あ、僕の感覚ですけど9割ぐらいはやっぱり犬猫のお医者さんになりたいっていう人が入ってくる。だから女性も最近はすごく多いですよね。
そうですよね。
僕らの時は半分ちょうど半分ぐらいが女性で自分たちよりも下に下がってくるともう女性の方が多いっていうような感じだったので。
だってあれですよね、確かアメリカとかだと圧倒的に女性の方が多いんですよね。
あ、そうなんですね。
確かそうだったと思います。
まあでもやっぱその背景にやっぱそういうのがあるのかなっていう気はしますね、う
ん、ドラマが確かあるんですよね、獣医のドラマが
アメリカで。
そうです。
そういう影響大きいですよね、うん、日本だとあの動物のお医者さんの漫画、
うんうんうんうん、
で爆発的に獣医志願者が増えたっていうのはよく聞きましたけど。
はいはいはい、あ、じゃあどっかで勤められてっていう感じですか。
はい、卒業後は、まあ、岩手県にいたっていうのも一つの縁なんですけど、うん、岩手県の農業共済っていう、
うん、
農業共済組合、今、はい、保険の絡みで聞いたことがある方がいらっしゃる、はい、多いと思うんですけど、
はい、
まあ、そこが、運営してる家畜診療所っていうのがありまして、はいはいはい、そこに所属させていただいてました。そこで卒業後6年間牛の獣医として。
牛の獣医なんですね。
そうですね、あの
畜産獣医ってよくそのペット系の人たちって結構幅広いじゃないですか、犬と猫と、
うんうんうん、
まあ、あとは何だろうな、小動物系とか全部
いっぱいありますからね鳥とか、うん、トカゲとか、うん、そういうのを見たりしますからね。
畜産農家は何かその専門性がもっと高いんですかね。牛は牛の人は牛の人、豚の人は豚の人みたいな。
まあ、専門性が高いといえば高いかもしれないです、うん、やっぱり牛と豚と鳥だと全然質が違うっていうのはまあ見た目通りなんですけど、うんうん、あとはやっぱりその地域にやっぱ特色があるかなっていうところはあります。牛がやっぱ多いとこは牛多いし、
うんうんうん、
豚が多いとこは豚多いし。
あ、そっかそっか。
でもちょっとまあ
鶏はでも全国結構いますもん。
そうですね。でちょっとまあ何ですかね、細かい話なんですけど、はい、家畜としてのその飼い方がやっぱ牛、豚、鳥ってなるとちょっと違ってきて、鳥とかの方がやっぱいっぱい飼ってるっていうイメージないですか。
はいはいはいは
い、いっぱい飼ってるからやっぱりじゃあ1羽に対して何人獣医みたいな割合からすごく少なくなるんですよね。
はいはいはい、そうですよね。
だから当然必然的にその県だったら県の中でそんなにその鳥に対する獣医はいないかなと思います。一人の人がもう県内ぐるっと回ってるみたいな、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。あ、そんなレベルなんですね。
ですね。牛はもう本当地域密着型ですね。まさにその地域の農家さんを見る、やっぱ一頭の単価が高いっていうのもありますし、
うんうん
うん、豚とかニワトリの方はどっちかっていうと、まあ、コンサル的な感じ、うんうんうん、こういうふうに衛生的に管理しましょうとかそういうことを指導していくことによって、
うんうん、
まあ、事故率というか病気を減らしたりとか成績を良くするっていう獣医の働き方の方が多いかなという気はします。
じゃあそうやって6年間ですか。
6年間ですね、
働いて、で、実家の方に U ターンしてきた。
はい、という感じです。そうなります。
それはそのきっかけは何だったんですか。
U ターンのきっかけはまあいろいろあるんですけど、
まあ、言ってしまえばそこそこの給料をもらってたと想像つくんですけど、
まあやっぱりなんですかね、まあ一応は免許証を持って働かせていただく仕事ではあるんで、自分と同じ年代の平均所得からしたらやっぱ高かったんじゃないかなとは思うんですよね、うんうんうん、でもなんだろう、今本当にいろいろあるんですけど、
はい、
まあ、まず一つはやっぱり仕事、単純に仕事の面ですよね。仕事内容として
あきつかった
きつかったっていうのはあります
仕事がきつかった。まあそうですよね、まあ、よく聞きますね、畜産獣医さんは。
そうですね、あのやっぱ人間と大きく違うなって思うのはやっぱり往診がメインだっていうところで、
はいはいはい、
何かあったらその農場に獣医師が車で飛んでくるみたいな。あ、そっかそっか。人間の場合は何かあったら救急車が運んできて、
そっかそっか、
病院に運んできてくれる。
現地に行かなきゃいけないです
ね。そうですね。それが やっぱりまあ生き物ですんで365日、
あ、
基本的には24時間、
まあでも範囲が広いとそこそこの距離を毎日あちこち、
そうですね、
なるほど、
まあ診療所なんで一人で全部やるわけじゃないんで、
うんうん、
その点は例えば今みたいに開業を一人でしてるとすると、そういう休みが取れたりとか、
うんうん、
そういう面では診療所の方がまあ良かったりはするんですけど、
うんうんうんうん、
ただやっぱりその扱ってる件数がすごく多いんで、まあ仕事の量もそれなりに増えてくる。
なるほど。え、1日に何件ぐらい回ったりするんですか？
でもどんくらいかな、まあ少なくて10とか。
ああ、そんなに？
で多くて20とか、まあ
件数で、それはその、うん、だって1箇所で1件ってことですもんね。
まあそういうことですね。
へえ。じゃあ1時間に1件回ってたら時間足りないじゃないですか。
そうなんですよね。だから
なんかそう、パッと来て30分ぐらいで帰るみたいな。
まあまあでもそういうことはあります。あ、うん、あと難しいのがやっぱり飲み薬がすごい少ないんですよね、牛って。
ああ、
それは自分が個人的に感じてることなんですけど、
飲ませづらいってこと？
それ牛 の、 あの消化管の構造上、牛って胃4つあるじゃないですか。
そか
胃が4つあることによって、その飲ませるものが腸に届くまでに、
なるほど、
なんか本当にそのままいってんのかなっていうのが多分背景にあるんじゃないかなっては思ってるんですけど、これ確証ないですけど
ね。1回出た時になんかこう崩れてたらダメですもんね。
そういうことなんですよね。なので、まあ感覚的にはその飲み薬がすごく少ないから。
直腸系ですか？
いや、注射なんですよね。
あ、注射。
注射薬がやっぱり多くて、うん、例えば人間だったら、じゃあこの薬1週間飲んでくださいみたいなことできるじゃないですか。
はいはいはい、あ、そっかそっか。
それがなかなかできないってなると、まあ毎日同じとこに通わなきゃいけないとか。
はい、来ましたよ、ブスって刺して、あ、じゃあ行きますねって感じです。
そうですね。でもやっぱり往診だから距離だけは変えられないわけですよ、
はいはいはい、
滞在時間は変えられても。
ああ、なるほど。
そこは大変だったかなと思いますね、う
ん
うん、本当に。
中にはそのなんかあのコーヒー飲んでみたいな。
中にはっていうか、まあ皆さんいい人なんで。いっぱい声かけていただくんですけど、やっぱりちょっと今日はこれは回れねえなって日は、なんかその1日のうち何件か選んで、すいませんのローテーションを組んでいくみたいな、はいはいはい、ここは前回断ったからいただこうみたいな。
そういうの。うわ、大変だな。なるほど。
楽しかったですけどね、それはそれで。野家さんやっぱ個性すごいあるんで、うんうん、皆さん それぞれの、なんだろう、理論っていうかやり方とか、
はいはいはい、
そういう特徴もあるし、
うんうん、
野家さんと過ごす時間は楽しかったですね。楽しかったし、それが今には生きてますよね、逆に言うと。
ああ、そうですよね。
いろんな農家さんの話聞くっていうのは、うん、まあ多分ないんで、うんうんうん、普通に自分が最初から農業やってたら。
そうですよね。
それは良かったですね。
じゃあそれをやっていて、
でまあそのそうしてる中でやっぱいろいろ考えるとき、人生出てくるじゃないですか、
うん、はいはい。
結構自分が入った時には3年目と5年目になんか考える時来るぞみたいな
先輩
に言われたりしたんですけど、
はいはい
はい、確かになんか3年目くらいになったら、あ、なんかある程度できるようになってきてるなっていう感覚
と、同じことの繰り返しになりがち
な。なりがちなんですよね。まあ全然探せばいろいろあるのはまあ分かってたんですけど、はい、この延長線上で行くのかどうかっていうのをまあやっぱ考えるようになってきて、
うんうんうん、
でその中で、まあ、長期休みとかで実家に帰省したりとかするじゃないですか、
うんうん、
それでまあ兄貴と全然それまで話とかするタイプじゃなかったんですけど、
はい、
その親父からなんか兄貴がなんか牛やりたいらしいぞみたいな感じで、お前伝いかよみたいな感じで言われたんですけど。
あ、じゃあ兄弟で同時に戻ってきたというか。
あ、その点について言うと、兄は4つ上なんですけど、はい、高卒でそのまま就農してます。
あ、お兄さんがもうずっと継いでたというか、
継いでたっていう形ですね。で、もともとあの畑箱をメインでやってたんで。
そうかそうか、あの牛が少なかったんですもんね。
そうですね。で、まあいろいろ彼にも考えがあるんでしょうけど、
うんうんうん、
そこを、まあ、畑箱メインから、まあ、牛、あとはまあタコなんでニンニク、
うん、
やっぱ有名ですから、うんうんうん、牛とニンニクに変えていきたいというところで、まあ自分もなんか、うん、このままこういう道で進もうかなって考えてた時に、うんうんうん、まあそういう声がかかったっていうのがあって、
タイミングもバッチし合ったって感じですかね。
そうですね。まあ3年目ぐらいの時はやっぱりその休みも、まあ、少なからず定期的に取れますし、はいはい、それなりにやっぱりお給料もいただいてたんで、
うんうん、
非常にやっぱ就職としては安定したものではあったんで、やっぱすごく考えるところではあったんですけど、まあ自分のバックグラウンドを考えた時にやっぱ農家で生まれて獣医師になって、でなおかつ自分のとこのその牛が大きくしようとしてるっていう、うん、そういうタイミングの獣医っているのかなって思ったんです
よね。はいはいはい。
やっぱいっぱい獣医師いるけど、
まあ、そうですよね。
すごい予想ですけど、大体の人はやっぱり牛を飼ってるとか畜産が背景にある人っていないんじゃないかなって、まあ僕の周り、うん、学年で見たらあまりいなかったわけですよね、うんうんうん、自分ちで牛飼ってるみたいな人は。やっぱ犬猫、まあ、
そうですよね。ほとんどがまあ犬猫のっていうのもあるし、
うん、犬猫の病院やってる人の息子さんとか娘さんとかもいますからね。そうなった時にやっぱりなんか自分にとってはなんかそれはなんかなんだろうな、チャンスではないですけど、
うんうんうん、
そういう獣医がいても面白いんじゃないかなとか。
もうそうですね、
簡単に考えればそういう農家ですかね。
そうですね。いや最初にあの話来た時に、まあ、畜産とかニンニクの話するんだろうなと思ったら、あのプロフィール欄に獣医師って書いてたんで、おこれはっていう、
まあなんかそういう農家多分いないだろうなと思って、それはなんか なんだろう、なったら面白いのかなっていうのはありました
ね、うんうんうんうん、そうですね、珍しいですよね。でじゃあそれで家を継ごうってなってこっちに帰ってきたって感じです
ですね。それならもう6年目、うん、今年の4月ってことですね。
あ、まだ1年経ってないんですね。
そうなんです。ちょっと農家っぽい雰囲気出してたんですけど、
まだどっちかというとまだ獣医師属性が強い。
ペーペーもペーペーです。すいません。
農業はでもまあ、学生の頃とかは手伝いとかはしてたりしたんですか。
全くしてません。特にニンニクはうちやってなかったんですよね。
あ、そうかそうか。最近やり始めたん
ですね。でタバコ、あ。ちょっと話戻っちゃうんですけど、はいはい、自分が獣医になりたかった理由の、まあ、補足みたいなやつなんですけど、
うんうん、
絶対農家だけはやらないって思ってたんですよね。昔
そうか、ありますよね。
農業を見ててそのタバコがメインだったんですよね、うち。でタバコってめちゃくちゃ辛いんですよ。タバコの作業見たことあります？
なんかゆっくり走る、
ああそうです
車っていうかなんですかね、
ちっちゃいトロッコみたいな、
トロッコみたいなのに乗りながら切っては重ね、切っては重ね。
そうなんですよ。あれがもう3月くらいから種まいて苗作り始めて、終わるのが2月、遅いと2月、
え
早くて12月、出荷がそのタイミングなんですよね。
ああはいはいはいはい。
だから3月くらい種まいて、
うんうんうん、
6月くらいからその葉っぱの収穫をして、
はいはいはいはい、
それを乾燥、ハウスで乾燥、
はい、
乾燥小屋で二次乾燥で、うん、機械で最終的な乾燥をした上で梱包をして出荷するっていうのを延々続けるんです。8月お盆帰ると絶対作業を
手伝わされる。
葉っぱじゃなくてもう幹刈りってうちでは言ってるんですけど、
はい、
真ん中に1本木みたいなのが2メートルぐらいの木の幹みたいなのが生えてて、はいはいはい、そっから葉っぱがシュッシュッシュッって出て、はいはい、それを根元から切って、はいはいはい、収穫するっていう作業。
おそらく多分これ聞いてる人の中にはタバコを見たこともない人がいると思うので、
そうですね、例えるな、何だろう、
結構 2メートル、
2メートルぐらいになりますね、
ぐらいですよね、高さ的には。
畑入ったらもうトンネルくぐるみたいな感じなんで、そうです
ね、トウモロコシ的な、トウモロコシ畑的な
的な
高さにはなりますよね。
ですね、まあ、もうちょい、まあ、もうちょい低いかもしれないですけどね、うん、それに、まあ、
それに
葉っぱが1メートルぐらいの葉っぱが、
そこそこでかい葉っぱが
わんさかついてる、
真ん中に太い幹というか 茎がドーンとあって、ね、そのそこに、
まあ、互い違いに葉っぱがこういっぱいついてる、う
ん、でかいでかいミントみたいな感じですよね。
あ、それ分かりやすい。でかいミントみたいな感じですね。
でかいミントが一本ずつこうずらーっとトウモロコシ畑のように並んでるっていう、それをトロッコみたいなのに乗って
収穫していく、
切っては乗せ、切っては乗せ、
それがすごい辛かった。だからもう大学生の後半は帰ってません、すいません。
どうせ手伝わされるか、
これ休暇じゃない、里帰りじゃないと思って帰って、
ウィズコロナですから。
そうです。その頃はなかった。
その頃はまだなかった。なるほど。
絶対農家にはなりたくないと思って、やっぱサラリーマン、そうなるとサラリーマンになるんだろう、まあ、一般的な考えしかその子はなかったんで、やっぱサラリーマンで獣医って言ったら、やっぱそういう安定した職業とか探して、まあ、そういう農業共済組合っていうところに就職したんですけど、まあ、就職したらしたでまた悩むっていう、
まあ、はいはい、まあまあまあ、
そうですね。
そこでその開業獣医になろうとは思わなかったんですか？
ああ、それは思わなかった買ったことはないですね。やっぱりそのさっきも言ったんですけど、地域密着型な感じなんで、うんうん、まあ、お世話になった人とか、
畜産の会場開業獣医だとそこそこ需要ありますよね。
需要はあると思いますね。やっぱり畜産業界に対する、うんうん、あらゆる職業が足りてないって言われて、まあ久しいと思うんですけど、うんうん、それはまあ獣医も例外じゃなくて、
はいはい、
特にやっぱ高齢化か、やっぱ50歳代以降の方が多い中で、はい、でもやっぱ徐々にやっぱやめていく感じになっていくと、まあ、やっぱ需要はあるかなとは思いますね、
うんうんうん、なるほど。
でもやっぱどっちが面白いのかなって思った時に、ちょっとリスク高いけど、
まあ、チャレンジの方を、
そうですね、知らない土地に入るともう全くその地盤がないですから、獣医師としては。
ちなみに結婚されてる？
あ、はい、結婚しております。
その結婚はどのタイミングですか？結婚した状態でこっちに帰ってきて、
結婚した状態にはなってます。
あ、奥さんを説得してっていう感じですか、そしたら。
はい、そうなりますね。きっと説得にうなずいてくれてきてるはずだと今でも思ってますが。
なるほど。奥さんも一大決心って感じですね、そしたら。
そうですね。あ、ちなみに妻も獣医なんですけど。
あ、そうなんですか。
まあ、同じ職場で。
あ、じゃあ、農業共済いたで、だいぶいたで、二人も獣医が抜けちゃった。
それは言っちゃいけないやつ。
はい、じゃあもうそろそろ、お時間が
、あれ？
来てしまったので、今回はこのあたりで、そろそろ終わりにしようかなと思うんですけど、アッキーさんの牛肉を食べたいと思ってさっき話を聞いたら、なんと多分私食べました。
え、
今年タッコのタッコ旅行でもないですけど、通りがかりでタッコに行ったんですよ。
へえ、ありがとうございます。
で、池田ファームさんに行って、
はい、
タッコ牛食べましたよ。めちゃくちゃ美味しかったですよ。
ありがとうございます。
なんかすっごいそこそこの金額しましたけど。
適正な価格です。
はい、めちゃくちゃ美味しかったです。私脂身があんまり得意じゃなくて、
ああそうなんですね、
って思って、と思って行ったんですけど、ちゃんと赤身も用意してやって、
うん、
これは子供には食わせねえっていう言いながら。
そうですね、ちょっと体に悪いからね。
いただきました。美味しかったです。
ありがとうございます。
塩味でいただきました。それこそ、
ああやっぱり美味しいお肉はコンセのお塩。
いや、コンセの塩は使ってないですけど。
使ってません、ね、
その時は塩味で、池田ファームさんに行けばアッキーさんのタコ牛が食えるっていう感じですかね。
そうですね、はい、もし、まあ、私のお肉を食べてもいいぞという方がいらっしゃればぜひ池田ファームさんに行っていただければと思います。
ちょっとそのタコ牛がどうたらとかっていう話は次回に回そうかなと思うので、今回はちょっとこのぐらいで終わろうかなと思います。
はい、
はい、ではでは、この番組シカヘデケロではメッセージを募集しています。 過去の配信についてやこんな話が聞きたい、これってどうなのなどなど、ケロナーの皆様からの声もぜひお寄せください。メールアドレスはシカヘデアットマーク gmail.com です。 shikahede@gmail.com です。 Facebook ページとブログ、 Twitter もありますので、カタカナでシカヘデケロで検索してみてください。Twitter はハッシュタグシカヘデケロ、カタカナでシカヘデケロでツイートしていただいても構いません。お気軽にお寄せください。ということで、今回のゲストはアキさん、お招きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次回もまたアキさんです。お相手はヘイちゃんでした。また次回お会いしましょう。ヘバナス
ー、ヘバナスー。
あれ、タッコもヘバナスです
よ。多分、そう。南部そうじゃない。
南部全般。
自分全然使わないですけど、
ね。ノスもありましたけどね。ヘバノスとか。
あ、でも、
ヘバダバ。
そこに関してはナス。ヘバナーは使う。ヘバナー使うな。
ヘバナー。
ナス。でも、ノスよりはナス。ヘバナス。ナス。
はい。
全然覚えてないな。なんか、タッコ、ずっとタッコにまあいなかったんですよね。高校八戸に来て、八戸に行ったら、なんか、タッコよりだいぶ鉛が軽減されるんですよね。
しかも、八戸は八戸弁ですからね。
あ、やっぱちょっと違うんかな。なんか、やっぱ、違和感あるなと思って、そこでちょっと標準語によるんですよね。
一回八戸の人と喧嘩になりかけたことがあって、八戸の連中のせいで、
はい、
十和田市なんが、
はい、
あ、まあ、十和田が十和田になるんですよ。全国区だと十和田って言われるんですよね。
あれですよね。新幹線で、
そうです。
四戸十和、次は四戸十和田っていうやつ。
そう。十和田ですから。っていうね。で、それで喧嘩になりかけたことがあって、
いや、熱い、
ね。これだから、みたいな。これだから、八戸の人は。
そうや、やっぱ八戸の仕上がりで、そうなっちゃった。そ
して、八戸弁が、最初、イントネーションが最初に来ちゃうんですよね。
へ
ぇ、今ないですけど、昔で言うと、車で、ホンダの車でアコードってあったじゃないですか。
はいはいはい。
アコードなんですよ。
え、マジっすか。
八戸の人、アコードって言うんですよ。
なんか結婚式で、なんか真ん中にいる人ですよね、それ。あ、それも違うな。
そんな感じで、ちょっと、その、八戸弁って、最初に、アクセントが来がちなんですよね。
へぇー。
津軽弁は途中なんですよ。私たちは、ってなるんですよね。
あー、なるほど。すげー分析してます。もう津軽弁に関してはもうなんか、わかんないってなっちゃって、聞き取れないゾーンに入っちゃうんで。そっか。
そうなんです。